キリスト教のために宣伝するために書かれたのではない。イエス様は犠牲になるためにこのように来てくださったのです。チブの命を与えることこそがイエス様のこの世に来られた唯一の目的でした。イエス様の死こそが救いの代価でした。結局この箇所は三位一体の啓示そのものです。イエス様が洗礼を受けられた時、天が開けて御霊が下り、次のような声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。主なる神の御心にかなう方とはイエス様しかない。けど私たちはイエス様に頼るようになれば、全てを主に任せると我々も御心にかなうものとなると聖書は言ったものです。イエス様のみが父なる神の喜びです。けど誰でも主イエス様を自分の救い主として受け入れた者はこの神の愛を体験することができるのです。このことを、説明するためにふさわしい物語を読んだことがあるんです。戦争中のことですけど、ある裁判官が部屋で仕事をしまして、その時急にノックをする音に気がついて、裁判官は戸を開くと、そこに一人の青年が立っているのを見つけました。その青年はただ今戦場から帰ってきたばかりで、全身は泥にまみれて、ひどくみそばらしい惨めな格好をしていました。その時裁判官は非常に忙しくしており、彼のことを構わないで続けて仕事しようと思っていましたけど、その時その青年は差し出した手紙を見た時、思わず持っていたペンを落としてしまった。見覚えのある血がその手紙の表に書かれていたからです。なんとそれは戦場にいるはずの一人息子の手によるものでした。裁判官は急いで手紙を開けて読みましたが、それは次のように書かれていました。愛するお父さん、この人は僕の戦場で知り合った友達です。彼はもう治ることのない病気のために病院を出て国へ帰されました。どうかお父さん、この友達を僕のように自分の息子だと思って大切にあなたの家に置いてください。僕の心からのお願いをどうぞ聞いてください。その時父親である裁判官は飛び上がって喜んで、息子の言った通りにこの青年の彼の息子と同じように愛し慈しんだのでした。全くこれと同じように神の大いなる愛はその御子イエス様を受け入れて悔い改めた者の上に主に従おうと願う者の上に注がるものです。エペソ書の中でパウロは神がその愛する御子によって私たちに与えてくださった恵みと書かれたのです。誰でもイエス様を受け入る者は永遠の命を持ち、主に喜ばる者となったのです。イエス様を意識して拒む者は主の怒りがその上にとどまると聖書は言っています。マタイ伝4章に戻りまして Yonshu nichino aida yesama wa arano ni orare danshi kioshite inorare da to kakare dimasu. Sore wa shuno kono yo ni okuru oyake no hoshi no chunbi no toki deshita. Ma seisho yomu to wakaremasu kedo ma tokutei na hitobito wa apura no susugi o ukita no desu. Tatoeba donna saishi demo, donna yogensha demo, donna o demo apura o susugaru koto nashi ni sono tsutome ni hairu koto wa yurusare nakatta desu. Ma apura no susugi wa mochiron seirei ni mitasaru koto o shouchou shitemasu. Arano de no taiken wa Yesama no kono yo no tame ni mattaku chibun o sasangeru chunbi ga dekiteru koto o akerake ni shiteita no desu. Soshite sono shougai no owari ni Yesama wa tsugi no you ni iu koto ga dekita no desu. Yohane de no chu 7-4 desu. Yesama wa korosaru osaku ni 3日 mae ni iwareta 言葉 です。 197 ページ です。 ヨハネ による 福音書 の 17 章 の 4 節 です。 17 の 4 あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。 イエス様は全てを成し遂げられたのです。 すべてが終わったとイエス様は十字架の上で叫ばれたのです。私は地上であなたの栄光を表したとイエス様は言うことができたのです。すなわち地上において神の栄光を表す、これはイエス様の切なる願いだったのです。けども初めての人間の 務めもそういうものであったのです。地上において神の栄光を表す、これはアダムの務めでもあったのです。ちょっと創世記3章から2箇所2、3節を読みましょうか。創世記の3章旧約聖書の3ページです。3章の1節からちょっと読み足します。 さて神である主が作られたあるよの獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなたがたはその野どんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちはその野にある木の実を食べてよいのです。しかし その野中央にある木の実についで神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり 善悪を知るようになることを神は知っているのです。結局神は嘘つきです。人を騙すものです。詐欺師のようなものです。そこで女が見るとその木は誠に食べるのによく目にしたわしく賢くするという、その木はいかにも好ましかった。 それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸である事を知った。そこで彼らは一地区の葉を綴り合わせて自分たちの腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃、 彼らはその歩き回る神である主の声を聞いた。それで人とその妻は 神であろう主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。今まで親しく主と話し合ったり交わったりした人は急に主の御顔を避けるようになり、逃げてしまったのです。身を隠そうと思うようになったのです。けれども、このアダム、またエヴァの初めての務めとは、この地上で主なる神の意向を表すことでした。すべてのものは彼らに委ねられていたのです。ただその時に一つの条件が与えられており、それは全く主なる神の支配のもとに生活をするということだったんです。その時すべての創造物の支配者であったアダムは楽園に住んでおりましたが、悪魔に誘惑された時耳を貸し、悪魔の言葉を信じてしまったのです。アダムとエヴァは神のところ飛んでいて、どうしようか、僕の蛇はこう言った、普通の動物はしゃべらないでしょう、どういうことを教えて、この態度を取ったならばもちろん問題にならなかったんです。人間は悪魔の声に耳を貸してしまって、誘惑に負けてしまったのです。結局騙されてしまったのです。彼は自分の考えと自分の思いによって主に逆らう道を選んでしまったのです。神から離れることによってアダムは全てのものを結局失ってしまったのです。このアダムとは、まあ第一のアダムと呼ばれています。イエス様は第二のアダムと聖書の中で呼ばれているんですけれども、コリント第一 の中でこの表現が使われています。今度は新約聖書のコリント第一の手紙中古章313ページになります。45節です。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。最初にあったのは血肉のものであり、御霊のものではありません。御霊のものは後に来るのです。第一の人はキリストから、地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から出たものです。まあ、聖書はイエス様のことを第二のアダムと呼んでいます。この第二のアダムも悪魔の試みに遭うようになったのです。けどこの第二のアダムであるイエス様は第一のアダムと同じように楽園に置かれたのではなく、まさにこのアガノにおいて悪魔の誘惑を受けたのです。40日間イエス様は何にも食べないで断食して、その時悪魔は攻撃するようになったのです。けどもイエス様はその時第一のアダムのように決して支配者の立場を捉えようとしなかったのです。身を低くして貧しい者の姿を捉えたのです。ピリピ書の2章の中でこのイエス様の捉えた姿について次のように書かれています。よく知られている箇所です。352ページになります。ピリピ人への手紙の第2章です。352ページです。2章の6節から読みます。 Cristo wa kamino misungata de agaru kata nano ni kamino arikata os deru kodunga diki naito wa kangai naide gochibu no muniste tskairu mono no sungata otori ningento onachio ni nararetano desu.